ークの
V トークラジオ。
エンゼルスの大谷投手が2桁勝利していればベーブ・ルース以来ということで大変な騒ぎになるようだったんですが、残念ながら今回負けてしまっているようですが、まあ相手がねアストロズということでちょっと相手が強すぎたっていうのがあります。まあそのうち達成できるんじゃないかなと思います。でもそうやって考えるとベーブ・ルースだって結局は打者に専念しているわけだし、まあ今は若いからね、大丈夫でしょうけども、この先30を過ぎてだんだんそうなっていくとピッチャーとしても辛くなるだろうし、何よりもエンゼルスというチームだから今ね二刀流ができているわけで、これが優勝を争っているチームだったら果たしてどうなのかななんていうのも思っちゃいますよね。まあ、ひとまず頑張っていただいて夢をね叶えてもらうっていうのが大切だと思います。そうなってくるとやっぱりボールが心配ですよね。品質のいい日本のねボールにしてあげて、彼のね腕肩ね、また手術なんてことはないようにぜひ願いたいものでございます。アメリカも本当でもその辺頭固いですよね。この番組はホンダハンター株 CT125 によってとことことことこ下道ツーリングな私黒学がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第199回のお話はオリンピックを真似しておじさんの真夏の大冒険だよ。今回は都内からね少し遠出をした話をしたいと思います。前回秩父に行ったお話をしましたが、そろそろね気持ちの方がうずうずうずうずとしてきたわけで、まあ本当のところを言いますとまだね、この時はうちの母の四十九日が終わってないので家でねじっとしてなきゃいけないところだったんですが、実際のところ今ね実感が湧いていないっていうのがあるんです。そんなことに加えて様々ね忙しくなる案件も次から次へと発生するもんですから、で今回はイコちゃんにお詫びして朝早くからオリンピックのスケートボードの放送ではないですが真夏の大冒険に千葉県は多古町にあります道の駅多古あじさい館に出かけてきました。と言ってもこっちはおじさんですし乗ってるのはハンターカブです。彼女はスケートボードでしたけど、オリンピックと比べちゃうとね関東の千葉県までの大冒険なんでちょっとレベルが落ちますけどもね。朝はいつもの出勤時間と同じルーティンです。ちょっと違うのは T シャツにコッパンというところでしょうか。そんな格好じゃ会社行きませんからね。で今日は下道とはいえ先ほどもお話ししましたが、本来であれば家でじっとしてないきゃいけない時なんで、まあ、しっかりとね安全装備をしようということでメッシュジャケットにチェストプロテクター、なんか言いづらいですね、胸のプロテクター、そしてヘルメットはツアークロスとブリストロームに乗っていた時と同じ安全装備でバッチリとスタートしました。平日の朝7時ということで通勤ラッシュ少し前とはいえ新青梅街道はある程度の混雑なんですが、ヤフーナビは青梅街道よりもねこちらをおすすめしました。まあ荻窪駅前のあの大混雑と車線変更の大変さを考えればこっちの方がドキドキしないで済むんで助かります。あと千葉というとどうしても靖国通りから有明を抜けて国道135号か両国からの京葉道路国道14号かと思うのですが、今回ちょっと寄り道をする関係もあってかそっちは使用しません。で新青梅街道をずっと行きまして目白台2丁目、あの田中角栄さんの方ですけどもね、あの目白台2丁目を左折して五国寺へ、東京ドームを右手に見ながら本郷、やがて元富士署、なぜここが元富士署なのかよくわかんないんですが、元富士署を左手に湯島天神を右手に見るともう御徒町です。なんてこんな風に言ってますけどね、走ってる時どこを走ってるかピンときませんでした。安売りと紫色のビルで一部の方には大変有名な竹屋さん、多く慶応の県に屋号の屋なんですが、この竹屋さんが見つけた時におっ御徒町に着いたんだって分かったのが本音なんですが、そんな感じで下町を右往左往しているのにいつの間にか東京スカイツリーが見えて国道6号に突入です。 今まではねバス専用レーンがあったりしてね、なかなかこうスピードに乗れませんでした。信号ですぐに捕まっちゃうんで本当に距離稼げなかったんです。1時間走って約20キロ程度、まあ朝のラッシュだからそんなもんかもしれませんが、弱ったなこれは、何時間かかるのかななんてちょっと心配になったんですけども、やっぱり国道6号流れが違いますね。しかも片側2車線ということで心強いです。四木、立石、青戸、金町と順調に進んでいけば江戸川を渡ってやっと千葉県に入りました。ところでですね、ここの途中なんですが、新宿と書く荒宿というところがあるんですが、ここに有名な荒宿の踏切っていうのがあるんですが、列車は来ないんで遮断管が開いているんです。で、信号に従って通過していいはずなんですけども、なぜか減速したり一旦停止したりなんで何気なく渋滞しちゃうんですよね。前五日市街道でもお話をしたんですが、本当にこの普段使わない、たまにしか通らない線路の踏切、これってもうちょっと分かりやすくなんないんですか。本当に困ったもんでございます。まあそんな感じで千葉県矢切の私を越えて松戸に突入です。随分前によく来ておりましたんで、松戸随道をくぐって頭にあったんですが、ナビがなぜか速道を案内、釣られて右折したのは松戸二中の交差点でした。どうやら一本手前のようです。土地の木通りを走り、20世紀が丘郵便局が見えたあたりで、ん？道間違えてんなとうっすら気づきましたけども、誰にもわからないよと開き直ってますが、まあここでお話をしたんで間違えたってことがバレちゃってますけどね。この20世紀が丘、実は20世紀梨の発祥の地ということで有名だそうですが、この先どんどんと梨の丘が出てまいりました。やがて国道464号に入ってどんどん進んでいきますと、高塚十字路の交差点です。ここは山田うどん食堂が昔からあったけど、まだあるかなと思いながらも進むと、左手にしっかりと、よし大丈夫だなと存在を確認。よくねここの山田うどん食堂には寄ったもんです。その後北総線の大町という駅を過ぎますとね、道の看板が変わるんです。その名も大町梨街道という風になってきます。本当に左右にね梨の丘が現れるわけなんですが、で今回お土産にとも考えたんですが、今年は天候不順ということで少しお高いんですよね梨もね、ということでやめました。やがて前方に有の実コースというアスレチックの看板を発見です。この時ふと脳裏にですね、有美農園というですねキャンプ場が浮かびまして、何度か行きたいなと思ってたもんですから、あ、こんなに近いんだと思ってね、しめしめと思ったんですけども、実は全然別の施設でございました。やっぱり有美農園の方は遠かったです。さてその梨街道を進んでいきますと、くぬぎ山というところで神経生の本社と駅を左手に見ることができます。こんなところにあるんだっていうような気がします。その後北初富鎌ヶ谷と駅前を通過、案の定通勤ラッシュの残りで前に進むことができませんでした。また朝の混雑でございます。それでも鎌ヶ谷市役所の前から2車線になって流れが良くなったところで、鎌ヶ谷消防署前の交差点を右折です。ここはね以前もよく走った道なんで、途中からは北総線の脇を走るいい道って分かってたんですが、まあ、ちょっとねアップダウンが多いところなんですけど、なんて思っていたところ、途中からですね直進千葉ニュータウン、右斜め成田さくらの分岐案内、あれこんな道あったっけと右斜めに進んでいると、線路沿いの広い道路へ、そして道端の看板にはこの道路は高速道路ではありませんの文字、しかも最高速度は70キロです。ハンター株の法定速度は60キロですから、おいおいって感じですね。しかもですねすごいことにずっと信号機がありません。結構怖いです。まあハンター株も出せば70キロは余裕ですけど、こんな真っ昼間にわたって数キロにわたる直線道路では、白馬に乗った王子様がいつ後ろに来てサインを欲しがるか分かりません。気が気でなりませんのでね、端っこをエンジンうならせながらもどんどん抜かれていきました。お、そうだそうだ、この辺から GoPro で撮影しようと思って少し広い路側帯に停めまして GoPro をセットです。電源オン、あれ動かない、 何も動作しないんです。あれ、どうした？エンジンかけてる、電源コードかと思って抜き差してもダメなんです。そうか、バイクの電圧が合わないのかなと思いまして、モバイルバッテリーに接続したんですけど、やっぱり音沙汰なしでございました。これは GoPro 死んだなと判断いたしまして、カバンに戻しました。残念ですけど、ここで時間かけるわけにはいきませんのでね。実は私 GoPro をドラレコ代わりにしているので、ついにドラレコを買うようかな、それとも GoPro を新調するようかな、また出費がかさむなぁなんて思いながら進んでいけば、前方には北総自動車教習所の建物発見。おいおい、これは随分近道になったぞ。そうなんです、今までですとね、印旛日本医大という駅のところから県道に出て回っていくんです。台形では高さの2辺分のところを走らなきゃいけないんですが、この底辺の部分だけで済むようになりました。しかもこの北総自動車教習所の前を通って、前はですね、印旛沼、あと相互霊道などね、成田の市街地を走っていくんですが、これも省略なんです。京成成田空港線沿いを進んでいくことができるんで、かなりの近道になりました。そこをね、工事していたのは知ってたんですが、といっても本当に随分長い間来てなかったもんですからね。なんせほら、Vストロームでこっち今までも来てたんで、成田方面はいつでも高速を使っていましたから、本当に何年ぶりかの下道なので、道路が新しく開通していることにはびっくりです。そして線路沿いを走っていると、何やら高校から気配が。なんと空港特急スカイライナーの2代目 AEK です。この AEK、 エアポートエクスプレスの AE なんですが、まあどうでもいいことなんですけども、そんな AEK、 この区間なんと160キロ運転なんです。抜かれた時160キロ出ていたんでしょうか、そのあたりよく分かりませんが、 GoPro が動いていればね、ほんといいものが映ったんでしょうけど、本当に残念でした。リベンジしたいものの、そうそう偶然が重なったは思いませんからね。やがて押畑インターでこの気持ちいい道路ともお別れして右折、国道408号線に入って土屋の交差点を左折です。土屋、確かこの辺で成田新幹線用の線路にあるんじゃなかったかな。少し鉄の血が騒ぎますが、もうすぐ目的地なので、そういうことも考えずにまっすぐ進みましょう。イオンやドンキホーテなど大規模店舗が続々あって、さすが日本の空の玄関である成田空港の街ですね。国道51号を越えると国道295号線空港通りに名前が変わります。ヒルトンホテルや海外に出る方のための駐車場、レンタカー会社など左手に見て進めばアナのホテル、確か新婚旅行の前泊はここだったなぁなんと遥か昔を思い出していたら、ナビから特攻橋を左折の案内です。特攻橋なんて書くのかななんて思っておりましたが、そうそう、実は私ナビがですね、音声だけにしてるんです。まあ、地図を出していればこの特攻橋もすぐ分かったんで安心だったんでしょうけどもね、 iPhone のカメラ機能が壊れると聞いていたもんでビビってしまいまして、音声だけにしているというのが本当なんですが、でもまあ本当に分かんないところはね、自信のないところは画像出してますけど、まあハンター株なんでね、いっけねーと思ってもすぐに戻れますから、本当に音声だけで十分でございます。ということで特攻橋なんですが、取るに香る橋でございました。ちょっと残念でしたね。東横インを左手に見て進みますが、今は休業中のようです。やがて右手に高いフェンスが出てきます。ふいっと覗くとジェットスターの飛行機や2機止まっておりました。この辺よく私分かっていないんですが、 LCC 専用の第3ターミナル付近なんでしょうか。信号のある交差点の手前を右折、立派な市道に入ります。先ほども言いましたけどね、フェンスが出てきます。空港の近くでございますので、この辺は両側をフェンスに囲まれてるんで、空港にいるんだっていうこととあんまり眺望が開けないんでね、残念なんですが、立派なガードを2つ3つとくぐっていれば空がパッと開けてきて、左カーブの先に東方神社、東の峰と書きますが、東方神社、この先行き止まりの看板を発見です。そこを左に入りましょう。 車1台通れるぐらいの道を走ればそこが今日の第一の目的地でございます。2時間半ほどかかりました。他に誰が来るといけませんから、ハンター株を端っこに止めて早速パチリと行きました。こちらはその昔航空神社とも呼ばれていたようなんですが、今はご神体もなく鳥居と祠があるだけです。やれやれ、なんとか到着したな。あとは飛行機待ちだな。そうなんです。実はこの東方神社、インスタ映えするところっていうので、飛行機がね間近に見えるということでかなり有名になったらしいんですけどもね。ということで私も飛行機を待ちましたけども、油断していたその時に何やら轟音が、どっちどっちどっち、右左右と思えば、右から飛び立つ飛行機、それ行けほれと、なんとかシャッターを押して反対側でもそれ行け、あーバースト機能でレーサー、そう気づいた時には遅かったですね。こんな時携帯よりもやっぱりデジカメの方が良かったのかもしれません。こちらの東方神社は先ほども言いましたけども、飛行機がよく見えるということで、第3ターミナル近くの C 滑走路なんでしょうか。開港した時は1本しかなかった成田空港ですが、もう一つの新しい方の滑走路でございます。いろいろ調べたんですけど、羽田空港みたいにしっかりした形が分かんないんですよね。まあいろいろあったり警戒してるのでしょうか。写真の方を見てみるとね、もうちょっとだな、ハンターカブと飛行機か、もうちょっとねっていう感じの写真の出来だったもんですから、弱ったなーなんて思っていたところ、成田ナンバーの軽自動車が入ってきました。まさか職質。そうなんです、今はすっかり落ち着きましたが、時期が時期ならばこの東方神社に来るまでに 2,3 回の職質は当たり前だったそうです。身分を証明できるものをしっかり持参しないと大変だったそうですよ。そんなことをねググっていましたから、相手が軽自動車で入ってきた時にはちょっと慌てましたけども、どうやら観光のようでした。同い年ぐらいの女性2人に少し上の男性1人の3人組でした。参拝にいらしたようですよ。なぜかこういう時って私話しかけられるんですけどもね、そんな関係でちょっとお話をしたりしましたけど、男性からはハンター株綺麗に乗ってますねなんて褒められたりしましたけども、不思議に話しかけられやすいんですかね。で4人を密を避けて、ソーシャルディスタンスの状態でお話をしたところ、再度轟音が、飛行機行きますよと話しかけたところ、ゴーッと再度右手から離陸です。今度もチャレンジしました。少し倍率を上げたのが失敗でした。本当ダメでした、残念。そうするとその後です、女性の方から、このままここで止まるんですかなんていきなりすっとんきょうな質問でビビりましたけど、まさかねそんなところにテント張れるわけないじゃないですかね。まあそんなすっとんきょうなお話をしていたところ、雨がポツポツ降ってきました。そんな関係でご3人様慌ててご帰宅です。私はなんとかこれ着陸取りたいなと思ったんで粘ろうかと思ったんです。成田空港の離発着時間を調べると、ショックなことに2時間以上欠航の様子でした。まあコロナですから仕方ないですよね。そういうことで飛行機との写真がいまいちなんですが、こちらの方上げておきます。まあこんなもんだろうなっていうのを見てください。では次の目的地に向かって再度出発です。今度の場所はいよいよ本丸であります道の駅タコアジサイ館です。こちらは週刊バイク TV の方で紹介しておりました施設です。ですから何人かの方がご存知かもしれませんが、そもそもこのタコ町、大いに古いと書きますが、こちら面積が 72.8km平方メートル、よくわかりません。人口 14,519 人、意外と少ないですね。北総台地の東側に位置して東西 13.6km、 南北 12.9km で、面積は県内の町と村の中で2番目の広さということでございます。町の中央部を南北に流れる栗山川の流域は低地で水田地帯が広がり、タコ米の産地となっています。ということで米の産地として有名だそうです。しかもここのタコ米というんですが、この米良質で、古くから江戸時代からその味の良さ評判になってたそうですよ。多古町では石川県について全国2番目、明治34年から43年にかけて田んぼの放置整理が行われたそうでございます。そうやって考えると古くからやってるんですね。またこの多古米が作られる土壌、 こちらね、ミネラル分が多い粘土質で、米作りにはすごく適しているそうなんです。昭和38年に天皇陛下の建国米に選ばれて、最近でも平成26年に天皇陛下の建国米ということで選出された。昭和と平成でですね、すごいですね。また昭和46年に札幌で行われた全国自主流通米品評会において、食味、食の味、これの日本一に輝いたそうです。また平成2年には日本の米作り100選にも選ばれているそうですよ。あと平成27年に米食味分析鑑定コンクール国際大会の早場米、早くできるところですが、こちらの方では金賞に入賞ということで、千葉の三大銘柄にも数えられているそうです。このお米、おかずのいらない米と評されているそうです。またお寿司のね、米としても人気が高くて、シャリならタコ米とこだわるお寿司屋さんもたくさんいるそうでございますよ。ということで、番組の中ではおにぎり定食を、それはそれは美味しそうに食べておりました。そこでへそ曲がりの私黒枠としては、本当にうまいの？嘘だい！ということで、自分で味わってこようということにいたしました。東方神社を出て左折です。交差点を右折すれば県道79号線道内に進んでいきましょう。途中右前方を離陸する飛行機を発見。あれ、欠航じゃねえの？どうもですね、私が見たのは違うターミナルの方でございましてね、もう一つのターミナルの方からは離陸したようなんですが、まあ待ってればよかったなと思いましたけども、よくよく考えてみると、その滑走路は先ほどの東方神社に近いものではないっていうことで、私がね、新婚旅行で使った方の滑走路ですから、あそこでは見れないっていうことを期待いたしましたけど、そうやって進んでいきますと、右手には早稲学高校を発見です。以前我が家でも千葉テレビが映った頃、夏の高校野球開会式を見ていた時にですね、胸に早稲学とひらがなで書いてあった高校だったんです。どんな高校なのかと興味を持ちましたが、どうやら設置者はあの早稲田予備校を経営する学校法人早稲田学園ということでございます。こちらね、多古町に本校を置いている私立の単位制、通信制、普通科の高校ということで、まあ通信制もあるんだけども、まあ、予選に出ていた生徒は全日制の普通科の生徒さんでしょうね。なんせね、やっぱり胸のマークが早稲学ってひらがなだとね、すごく興味惹かれましたよ。そんな早稲学高校を横目に進んで、多古町の中心に進む前の交差点を左折すれば、八田桜通りに出ます。八つの田んぼの桜ですね。こちら名前の通り、道の左右を桜並木が並んでおります。こりゃ開花の時期には桜のトンネルになるな、なんと名所なんだろうというふうに勝手に思って進んでいきました。ちょっとね、時期を選んで行ってみたいなという気になりますね。もうちょっと近ければ。やがて県道120号線に入って、右手に国保多古中央病院を見れば、道の駅多古あじさい館に到着です。千葉ってこれ国保のね、病院が多いんですよね。少なくとも私の記憶の中にはここで3つ目ですもん。東京にはない、まあ東京はね、いろいろ病院もあるし、埼玉でも見た記憶はないんですよね。あと群馬でもね、国保の病院ってなんかあるんでしょうかね。また話ずれちゃいましたけど、道の駅多古あじさい館の大きな駐車場の隅にハンターカブを止めて、さあ食堂に行きましょうと思ったら、いきなりです、壁に大きくふっくらたまこさんのイラスト、なんだこれと思いましたが、どうやら多古町で生まれ育ったというふっくらたまこさん、ゆるキャラです。米作り農家の夫と子供がいる新米母さんという設定だそうでございます。こちらの方も写真貼っておきますね。やっとお食堂というか、キッチンタコという名前の施設に入りました。何食べようかな。で、元はおにぎり定食と決めていたんですが、アジサイ高専元祖元気豚丼、元気豚カレーライス、なかなか食欲をそするメニューがあるんですよ。だって家庭やおにぎり定食じゃないですか、ね、え、午前だ、元気豚丼だ、カレーライス、うわーっと券売機で一瞬悩みましたけども、ここは初志貫徹、タコ米おにぎり定食をポチです。お値段650円です。お席の方を探ると、外が見えるいい席が空いておりました。 番組の方では外のデッキで食べているシーンでしたが、今回は外のデッキっていうわけにはいかないので、こちらの席の方でいただくことにしました。今回胸のガードをつけていますんでね、これを外さないとゆっくりとご飯が食べれませんからということで、外してみたらびっくりです。まるで女性の下着のように胸の部分がびっしりと濡れて、そういう跡がついておりました。少し恥ずかしかったです。この辺は今後の研究が必要ですね。さて、しばし待っていましたところ、はい、お待ちどうさまとおにぎり定食が到着です。まずは写真をパチリ、お茶を一口いただいてからおにぎりを一口パクッ。柔らかい、しっとりとしてお米が甘い。これは噂通り美味しいお米だ。確かにおかずいらないお米だ。もう一口パクリ。中身は焼きたらこですね。美味しい、合ってるな。付け合わせの切り干し大根をいただいて、こちらは素朴なお味。その他チキンサラダを先に食べましょう。野菜を先に食べると血糖値を上げてくれるのを防いでくれるというのを聞いておりますので、サラダの方を一生懸命食べちゃいました。待てよ、もう一つのおにぎりの具はなんだこれ、ということでもう一つの方をパクッ。あまりお行儀よくないことなんですけどね、中の具が気になるじゃないですか。でこっちの具なんですが、びっくりしたことに明太子でございました。あら、なんだかなって感じ。というのは私こういうの苦手でして、決してそういうことではないのでしょうが、残り物に火を通したって考えちゃうんです。明太子の残り物で、焼きたらそんなことはないでしょうね。ですからね、回転数なんかでなんとかの炙りなんて出てるじゃないですか。あれもそうやって考えてしまうんで、だからどうもね、同じやつだとちょっとがっかりなんですが、まあそんなことを考えながらも、いや今日は大丈夫だろうというふうに思いつつ、少し大きめのお椀のお味噌汁をいただきました。ちょっと味が濃い、まあ田舎のお味噌汁ということで私大好きです。つみれの団子が入っておりました。どちらかというと味噌汁というよりも豚汁に近い味でしたね。さあパクパクと進めていきましたら、あっという間におにぎりがなくなりました。もう少し欲しいところだったんですが、残念なことですけども、これでおしまいです。あっという間です。おにぎり追加しておけばよかったです。あと2つぐらいに、ね、ご飯もいただいてお茶を飲んだ後一息ついてゆっくりとして帰りましょう。お膳は下げなくていいシステムのようですので、お母さんにごちそうさまとご挨拶、ついでに千葉テレビのバイクの番組で外で食べてるところを見てここに来たんですよと言ってみると、あらそうなんですか、ありがとうございますと大層喜んでくれました。本当に番組分かっているか疑問ですが、このまま帰るとなると同じ道ですよね。それはそれでつまらないです。ナビによれば14時台には帰宅できそうで、それでは前と同じお急ぎツーリングになってしまいますので、遠回りを決断。遅くなるとさすがに集中力がなくなると事故の原因にもつながりますから、どっかでのんびり休憩するよと。で休憩するには甘いものを摂取するのが一番だなと思いましたので、ね、道の駅で何か買っていこうということにいたしました。別の建物の入ると野菜とかお弁当とかいろいろ売っております。奥の方にはお米もタコ米ね、お値段3キロで1800円。これって高いのか安いのかいまいち分かりませんし、お米を買って帰ってもイコちゃんに変な顔されないかしら。私のご飯がまずいからお米買ってきたのなんてね、こっちは思ってもないことを思われたら大変ですからね。まあそんなことも考えてやめました。何か保存食になるものはないかなと思ってうろうろするとありましたよ。椎名さんちの手作り田舎まんじゅうつぶあんです。椎名敦子さんの手作り3個入り330円。昼はおにぎり、おやつは手作りまんじゅう。令和の時代のツーリングの食べ物じゃないですね。さて念のため我が家までのナビをセットしてスタートです。下道優先の仕様なので高速を案内しないので、ナビの言うことを聞かなくても元に戻そうとしないから安心です。この道の駅の設備の隣には国道296号が走っていますので、296号を進んでいきましょう。ナビは県道106号で成田空港を進めますが、確か国道296号は埴輪街道ではなかったかなと思い出しまして、直進です。桜富里方向に進んでいきます。 やがて出てきたのは空の駅ふわり芝山という施設。駐車場には引退した飛行機が飾ってありました。これはこれはと思って写真をパチリ。どうやら電子工法研究所というところで研究所に使っていたビーチクラフト B99 という航空機でした。まあ道の駅なのですが、空の駅と歌っておりますが、特に買い物は見つかりませんでした。でもね、なんか裏の方に行くと飛行機のいい写真が撮れるみたいですよ。まあ飛行機の写真って言ってもスマホだったんで今回は行きませんでしたけど、ちょっとトイレだけ拝借して再スタート。埴輪が出てこないな、どうしたんだろうと思って進んでいくと、南三里塚の交差点に到着。あれ、結構空の駅で寄り道したな。そういえば何時なんだろうと路肩によってナビを確認すると、なんと到着が18時を示していたんです。18時？それは遅すぎるし明日の仕事に響くよ。ということで南三里塚の交差点を右折して県道62号に戻って成田市街へ行きました。三里塚なんて聞くと私たち世代、辛い三里塚闘争の思い出が蘇ります。こんな静かな田舎町で大変な騒動があったなんて信じられませんでした。平和に成田空港を使用させていただいていることに感謝しなければなりませんね。途中三里塚御料牧場記念館なる施設を見つけましたが、今回はパスして進みました。ちょっともうちょっとね、三里塚のことを勉強してからの方がいいかなと思ったもんですから。この県道62号から成田市街を越えてまた来た道になぜか戻ることができました。またあの成田空港線の脇を走ることができたんです。そこでなんとまたスカイライナーと並走です。本当についておりませんでした。でこの道ずっと進んでいきました。で帰りもね、鎌ヶ谷消防署前を左折してまたあの混雑した道行くのかななんて思っていたら、なんと逆に右折です。初めての道で県道281号に入りました。東武野田線の睦弥、6の弥と書きますが、そこを過ぎて次が新京成線のアンダーパスです。こちらの駅はなんと5校、数字の5に香りと書きます。6、5と来たから次はと思ったら、なんと残念、矢柱、8つの柱でした。6、5、8、あー残念だなーなんて思って進んでいったんですけども、でやがて国道6号が見えてくるんですけれども、そこで奇跡です。なんと交差点の名前が七瀬割り、7つに畝に割ると書いて七瀬割りというもんです。おかげさまで6、5、8と7ということでね、数字がちょっと違いますけども、ビンゴという形でよろしいですかね。そんな感じでね、気持ちよく数字も揃って帰りは神奈川から大回りで帰りましたけど、無事帰宅です。保存食の田舎まんじゅう、家に帰っていこちゃんとのんびり食べることとなりました。そんな真夏の大冒険、往復200キロでございました。ちょっとね、自信がついたハンターカーブでの下道ツーリングの旅でございました。お尻かいかい問題、こちらの方も発生しないで済んでニコニコで終わりました。楽しい一日でございました。さて第199回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。8765まで、まあ数字がね、ちょっと順番バラバラでございましたけども、まあ無事ビンゴということもできましたし、また飛行機とね、ハンターの写真も、まあ、ちょっとうまく撮れてないんですけども撮ることもできましたんでね、本当にいい楽しい旅でございました。よくよく考えると糖質制限しているのに、お米は食べるわ、お饅頭は食べるわ、糖質万歳な旅でございましたね、懐かしいですが、そんな感じの配信の写真など VTOK ラジオのブログの方にアップしておきます。 http://vtok650.cisanet の方にアップしておきますのでね、ぜひこちらもご覧ください。あとメールの方お待ちしております。メールのアドレス vtokradio@gmail.com、VTOKURADIO@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。どんなメールでも結構でございますよ。まあハンターでどんな感じなのっていうのでも結構ですし、本当にお米美味しかったのとかね、おにぎり美味しかったの、そういうのでも結構ですし、いやいやこっちのお米の方が美味しいよというお米アピールでも結構でございますよ。 ぜひねお待ちしております。ツイッターの方どうぞこちらの方も V トークで検索してください。青人 V トークのアイコンですぐに分かると思います。よろしければねフォローの方もお願いしたいと思っております。また iTunes レビューの方も合わせてお願いいたします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第199回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。